伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳恵子です。この冬は大寒波がたびたび襲来して、日本海側を中心に各地で平年をはるかに上回る積雪が記録されています。このように雪が厚く積もっているところに強い地震が襲うようなことがあると、思いがけない災害に見舞われることが懸念されています。今回は積雪下の地震についてお話を伺います。伊藤和明さんです。伊藤さん、
はい、
まずこの冬の記録的な大雪、まあ、その原因についてはどのように考えられているんですか？
はい、まあ、いろいろあるとは思うんですけれども、一つにはね、北極圏の気圧がね、昨年末の最盛期には1084ヘクトパスカル、これ本当に記録的に高いんですね、はい、でそこから当然猛烈な寒波が吹き出されてきたということが一つで、もう一つはね、ラニーニャ現象というのが起きているんで、その影響なんですね。
ラニーニャ現象というのはどんなものなんでしょうか？
はい、これはね、あの例のエルニーニョのちょうど反対になるんですけどもね、南米ペルー沖の海水温が低くなって、ちょうどその赤道貿易風っていうのは東風なんですけどね、はい、その東風によって暖かい海水が太平洋の西の方へ押しやられてくるんですね。でインドネシア近海で海水の温度が高くなるという、そういう現象なんです、はい、でこうなりますとね、上昇気流がたくさん発生しまして、その影響でもって偏西風が蛇行するんですね。そうすると偏西風の北側から寒気が日本列島に流れ込みやすくなるということなんですね、はい、でその上さらにね、地球温暖化の影響なんですけれども、日本海の海水温が高いんですよ、はい、であの海から大量の水蒸気が蒸発をしますんでね、この大気中の水分が増えていって大雪の原因になるということなんですね、
はい、こうした状況の下では強い地震が起きた場合、大変なことになるわけですね。
そうなんですよ。あのね、屋根に雪が厚く積もった状態でもって、うん、地震の強い揺れが襲ってくると、雪の重みを支えきれなくなって、はい、住宅の柱が破壊をされて家屋が倒壊をするという、こういう恐れがあるんですね。
実際にそのような例があるんでしょうか？うん、
あのね、今からちょうど60年前なんですけども、1961年昭和36年の2月2日の未明にね、新潟県長岡市の直下で地震が起きました。でこれ長岡地震とも呼ばれているんですけれども、この地震の規模はマグニチュード 5.2 で、震源の浅い、いわゆる局地的な地震だったんですけれども、震源地の付近は激しい揺れに見舞われたんですよ。
かなりの被害が出たんでしょうか？
そうなんです。あのね、震度6になって大きな被害が出た地域っていうのが、だいたいね、東西2キロ南北3キロ前後の、まあ、非常に狭い範囲だったんですがね、あの現実にね、その被災した地域の中心から東へ2キロぐらい離れた長岡の市街地はほとんど被害がなかったんですね。しかしこの震度6に見舞われた地域では、家屋の全壊が220戸、半壊465戸で、一部の地区では50% 以上の家屋が全壊をすると、で亡くなった方が5人、けが人が30人出るという災害になったんです、
はい、マグニチュード 5.2 と言いますと、それほど大きな地震ではないですね。
そうなんですよ。あのね、1995年 の、 あの阪神淡路大震災ね、はい、これをもたらした地震、兵庫県南部地震というのはマグニチュード 7.3 だった。でそれに比べますとね、地震のエネルギーはね、単純計算すれば1400分の1ぐらいなんですよ。それにもかかわらず大きな災害になったのは、もう2メートル以上もの積雪があったためだった。だから激しい揺れの上に屋根に積もった雪の重みが加わって、たくさんの家屋が倒壊をしてしまう。でしかもね、この被害で特徴的だったのは、木造2階建ての住宅の2階だけが倒壊して死傷者を出したということなんですね。
地震の時は2階建ての家屋の1階が潰れて2階が残る例が多いですよね、うん、はい、なぜ2階だけが潰れたんですか？
あのね、実はあの非常に雪が多かったんですよね、はい、 で1階部分は道路に積もった雪の壁に支えられていたんですね。で1階は倒壊することなかった。その代わり2階に力が集中をして2階が潰れてしまった、まさにこれ豪雪地帯特有の地震災害と言ってもいいんです。でさらにはね、これは雪が厚く積もってたもんですから道路が渋滞をして、この被災した地域への救助救援活動が遅れてしまうと、まあ言ってみれば雪と地震の複合災害だと言ってもいいと思うんですね。
はい、この長岡地震と同じように積雪のために地震の被害が大きくなったという例は過去にもあるんですか？
そうなんです。過去を尋ねてみますとね、江戸時代ですけれどもね、1666年の2月1日にね、越後の西部、今の新潟県上越市の付近で発生した地震があるんですね。でその地震、推定でマグニチュード 6.8 ぐらいで、豪雪の下で大きな災害をもたらした地震として知られているんです。でこの時ね、越後の高田ではね、積雪が 4.5 メートル前後あったということ。で高田城の本丸や二の丸三の丸なんかが損壊をしまして、侍屋敷が700余りも潰れてしまう。で民家の倒壊も多くて火災も起きる。1400、500人の死者が出たと言われているんですよね。それからね、地面が割れましてね、積雪の上に青い土が積もったっていう、これ多分地盤の液状化が起きたんだろうと思いますけれどね、まあこういうことで積雪がこの地震災害を拡大したものと、まあ、考えられているんですね。
まあ、積雪があったところに地震が起きますと、やはり家屋の倒壊が心配なわけですね。
うん、そうなんです。もちろんこれ雪の質にもよりますけれどね、はい、仮にね50センチの積雪があって、それが70平方メートルの屋根にこう積もっていると、
はい、
そこにねおよそ10トンの重量がかかるという、そういう試算もあるんですよね。ですから積雪地帯ではこまめにこう雪下ろしをしておくってことが大切ですね。はい、ただ雪が厚く積もっている山間部ほどね、高齢者だけの世帯が多いわけですからね、まあ地域ぐるみの助け合いというものが必要だと思うんですね。
はい、地震の揺れで雪崩も心配ですね。
そうなんです。雪崩によって道路が寸断されますとね、もちろん救助救援活動にも支障をきたすわけなんです。最近ではね、2011年3月12日っていうと、3月11日の東日本大震災の翌日ですけどね、はい、長野県北部でマグニチュード 6.7 という地震が起きたんです。その時に各所で雪崩が起きましてね、道路が塞がれてしまって、まあ、救助救援などの交通に障害をきたしたということ。ですからね、雪国では地震に備えて防災活動が円滑に行えるような体制の整備というものが重要だと思います。
伊藤和明さんに伺いました。